宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクシャンです。今日は第235回1月25日公開分です。ということで、あったかいですね、今年の冬。
うん、
っていうか、あったかいって言いながら上着を脱がない家族の、
家族がダウン着てるからね。
家族ダウン中、ダウン中じゃない、ダウン中別の意
味で、ダウンはしないんですけど、
ダウンはしないけど、普通に上着のダウン着てるね。
体調を崩さないように。
あ、崩さないようにしてるの？それでもう崩しちゃったの？
いや、崩してはないです。
崩さないように暖かい格好をしてる。
寒いよりは暖かい格好の方がいいかなと。
なるほど。最近僕インナーダウンを。
インナーダウン。ああ、インナーダウン。
はい。インナーダウン。まあ、インナーっていうと下着だからインナーじゃないけど、中に着るダウン。
うんうん、うん。
薄手のダウン。
うん。それは、暖かいですよね。多分、その格好は。
暖かいですよね。
汗かくよね、普通。
そうね。これで、なんか、なんだっけ、ヒートテックとかね、さらに下着着てるとね。うん、
多分この中で一番薄着なのナセルさんっていうぐらいの今、
う
ん、
そうだね。
ただし、うん、ナセルさんほらいつも歩いてくるからさ。
ああ、
そう。あと私は結構ね寒がりになったので、
うん、
ここ数年で
なくなりましたもんね。
大きなちょっと ね、革の衣を脱いだので、そうそう、なので、うん、ですけど、ナセルさんがね意外と薄着だよね。
ね、
やっぱ細いから寒がりなイメージなんだけど、
うん、
ヒートテックで固めてるから意外と平気かな。
あ、もしかしてヒートテックダブル？
ヒートテックだから、上もヒートテック、下もタイツ履いてるし、靴下もヒートテック、
タイツもヒートテック、
うん、ってやるとやっぱすごいあったかい。
その格好今思い浮かべちゃったんだけどなんかあのもじもじくんみたいな、
ね、そうそう、顔から下が ね、
うん、なんなら顔と頭もヒートテック
やっぱね、ヒートテックあったかいよ。しかも極暖、
あったかいやつ、
うん、極暖っていうの、
極暖、
それともなんかエクストラなんとかっていうの見たけど、
去年かなんか
その年ごとに違うのか、
違うかもしれない。
あ、ニューモデルだ。
うん、だから極暖っていうので買った気がするな。極めて暖かい。
なんかさ、俺去年かな、わかんない、前のシーズンの時にナセルさんがヒートテックを2枚着てるっていう。
うん、
今もそんなことある？今年はない。
今年はないな。
まだない。
ああ、じゃあ。雪降ったら絶対それやる。
じゃあ、高いんだ。
う
ん、
ね。
なんだっけ、前にね、お手紙いただいて、一人一ネタが好きですっていう方がいらっしゃった気がするんですよね。ああ、
そうですね。
一人一ネタが好きですってことは、普通のコーナーより普通に喋ってるのが楽しいよねっていう意味だ。あ、そんな悪いこと言っちゃいませんね。はい。一ネタでーす。ナセルさんからお願いします。
はい。新年早々ではあるんですけど、うん、下の階に新しい人が引っ越してきたんですよ。
うん。で、2階に住んでんの？3階？
俺3階で2階に引っ越してきた人がいるんですけど、その人、まあ、夫婦プラス小さいお子さんが、二人だ、四人家族なんですけど、ですね、もうご近所トラブルに発展しそうなくらい、うん、いびきがうるさい。
いびきが、
そう、いびきってそんなにこう騒音認定はされないじゃん。他の部屋に漏れるってないじゃない。
なんかね、音楽とか、
そう、楽器とか、
僕すごい人知ってるから、わかる気はするんだけど。すごい人知ってるので、でもまあね、まあまあ、常識的には、ね、ドア開けてるわけじゃないから、ね、
でしょ。だから、すごい、うるさくて。で、ベッドがあんまり好きじゃなくて、まあ、布団を敷いて寝てるんだけど、
はい。
まあ、それはもう夜中起こされるレベルになってきたので、
ああ。
それすごいですね。
うん。
でもね、あれかもしんない。音ってなんか上に行くらしいんですよ。
まあ、上向いてるでしょうから、ね。
だから、上の階、いや、音そのものが上に行くらしいので、上の階に、それにしてもね、床がないわけじゃないからね。
そうそうそうそう。
床と天井があるわけだからね。
それでなんでこんなに聞こえるのっていうくらい。
か、もしくは、何かで振動そのものが伝わってきちゃってる。つまり、空気の揺れじゃなくて、
共鳴して。
共鳴しちゃってる。うん。
もうね、辛くてベッド買おうかどうしようかっていう。あ、
コルクマット引くとか、絨毯引くとか。
それは、今自分でも言ってたけど、その、下に寝てるからうるさい感じ？
わかんない、それは。
あ
で、畳の部屋で寝てるから、けど畳で音吸収するよね、多分ね。
なんかイメージとしてはね。
そうね。そうね。うん、そうですよね。
だから、書き消してくれるはずのものだけど、聞いてないっていう。
あとは、まあ、夜シーンとしてるからっていうのもあるけどね。
窓から聞こえてくるんじゃないんだよ。
ああ。
明らかに真下から聞こえてくるっていう。
それは大変だ。うん、そりゃ大変だ。
耳栓するとかしかないんですかね、もう。
あるいは、まあ、それこそ本当にベッドにしちゃうか。うん、まあ、でも逆に言うとこっちが対応することじゃないよと言えばそうだよね。
かといってなんかこう、すいません、いびきうるさいんですけど、なんとかしてくれませんかってクレームもできないじゃん。
あ、なんかね、法律はあるみたいなんだよね。その、なんか、何時から何時は何デシベルかでは OK とか。測ってみるとか。
ただもう寝る部屋を変えようかなと思ったんだけど、いや、畳の部屋だから寝る価値あるんだよなと思って、これで。
ああ、
畳のベッドもありますよ。ここまで来たら。
まあね。
まあ、ナセルさんがどこまで。
ちょっとね、やっぱり布団で寝たいんだよね。
今対応は迷ってるところ？
迷ってるところ。
同居人はそれをどう？
ベッドかなっていう。
ああ、なるほど、うん。
それかちょっと浮いてみるか。
What？
あるいは吊るされてみる
か。ナセルさんってジャンルじゃなかったです。
誰のジャンルそれ？誰のジャンル？俺？
ちゃんの
俺？俺でもないと思う。一番近いのはカズ君かもしれない。
うちでもないと思いますけど。
ハンモックはどう？
ハンモックはいいけどね。
ああ、ハンモックね。
なんかゆっくり休めなさそうだけど、ね。
この際はテントで、ベランダで寝るとか。
いやいや、なんでカズに負けてんの俺がっていう。
楽しむっていうね。
そう
ね。
逆にね、
うん。
逆に楽しむのはありだけど、うん。ちょっと、この先どうしようかなっていう。
そう、その方は一人だろうから、いびきをかく人がね。
うんうんうん、
だから。
家族どうしてんだろう。
ね、もう、慣れちゃったのかね。
かなぁ。また、強力な耳栓してんのか。
どういう買い方？うん、そうだな。
量販店で買ってやったとか、そうそうそう、あとアマゾンで買ったとか。
あ、量販店でもう直接行って。
うん、
で店員さんの話を聞いて。
店員さんの話聞いた。はいはいはい。
で、なんか、こっちは、シャキッとした感じですよとか、はいはいはい、こっちはもちもちですよとか、
はいはいはいはい、
なんかそんな話を聞いた上で、
はいはい、
あ、じゃあこれがいいかなって決めてみたんです
けど。それは何印？何印って
さ、象印じゃない。
何印って聞くと象印になっちゃう。
そうですね。そうですね。
何一歩？わかんないな、それは。シャープっていう意味で言った
ら。いろいろあるんですけどね。うん。でも前の機種とはちょっと違う今度メーカーにしてみたんですけど。
メーカー変えたんだ。
変えたんですけど、まだ好みとしては前の方が良かったのかなと思ったりもしながら、
そっか。
ちょっと今、こう、調整を、微調整をしながら。
微調整をして、自分好みに。
やっていこうかなと。
自分好み？それとも奥さん好み？
どちらかというと、もう、夫婦二人。
同じ。
なんとなくの意見がちょっと。
あ、ぴったり来てるんだ。
一緒だったので。
そこだけは一緒なんだ。
今回のその、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
なんか
ちょっと今あの、すごく誤解を招くような。
意外だ。
ちょっと危ない発言があったんで。
今勢いで行っちゃうかなと思ったんだけど。
ちょっとそこだけは流せなかった。
流せなかった。流せなかった。
あの、訂正してお詫び申し上げ、はい、なんで私が言うんですか。でもそう、まあ一応の第一印象が、うん、なんか最初の意見が同じだったんで。
なるほど。
じゃあちょっとまあやっていこうかっていう感じで今ちょっと頑張ってます。
ちなみにどういうご飯が好きなの？
開けた時の感じが最初の方はこうツヤツヤしてた感じだったんですね。
はい。
で、今回のはあんまりそこまでのツヤ感がなかった。た感じがあったんです
よ、ね。開けた時にこうピカピカしてる感じなんだ。
あ、そうですそうですそうです。
ああ
、いうのがあったんですけどね。今回はちょっとそういうのがない感じだったのがまず開けた時のまず第一印象であったんですけど、まあそれはまあ炊き方とかまあいろいろあるのかなと思いながらと思ってます。はい。
どうするんですか？ 買い替えんの？
いやいやいや。いやいやいやいや。
微調整する
って。そうです、そうです。でもなんかいろいろ、ちょっと前の情報かもしれないんですけど、家電をお試しできるっていう、そういう。
あ、なんか聞いたことある。
サイトっていうか。
それはありだよね。
そう、あれやればよかったなと思って。
ね、意外と、安くないもんね、それぞれね。
そうなんです。
何号だけ買ったの？
5号だけ。
おー。
まあ、5.5 かな。
ですか？ですか？ね、
なんか 5号炊きっていうやつが 5.5 号炊きって書いて
ある。あ、そうなんですか。
よくわかんないんだけどね。
なのでそれを一回試してどんな味なのかも見てみてもよかったのかなと思いながらも、はい。まあ余裕余裕になったらタクちゃんにちょっと上乗せして売ります。
乗るの？乗るんだ。上乗るんだ。
はい。ちょっと楽しみにしてください。
はい、わかりました。わ、はい、からないわからない。わかりましたよね。
はい。
わかりません。
はい。
でした。はい。
たくちゃんは？
たくちゃんの一人一人ネタ、問題です。私のスマホ、今、ほら Google とかってさ、検索したやつがさ、次にこんな商品をおすすめしてくるじゃないですか。
あ、クッキーがついてるやつ？
うん。あ、そう、うん。クッキーついてるのもあるし、なんかあれよくわかんないけど、検索したものについてが、なんか、他のところにもいろいろと、影響して、なんか、
はいはい
はい、こんなところでも紹介されるのみたいなのあるじゃないですか。うん、
あるある。
なんでしょう。私が、今、その嵐に見舞われてるんですけど。
あ、なんかのストーカーにやってるわけね。
あるものを紹介しますっていうのが来ているんですが、なんでしょう。ですね、当たらないと思うので、そのつもりで答えてみてください。
万歩計。
ああ、当たりそうじゃん。当たりそうじゃん。
車。
ああ、当たりそうだけどね。正解は、
はい、
もう一個言おうとした。どうぞ。正解は、盆栽。
盆栽
当たん
ないでしょ。当たんないでしょ。
盆栽
の。
検索しちゃったんですか？
それがね、うちの息子がハマってるんですよ。
盆栽に。
はい。で、貸してって言われたから、貸すと、盆栽関係の動画を見たり、
ちょっと待って、
盆栽関係の動画っつったって、
写真で十分じゃないの？
あ、違う、育て方とか、
盆
栽のなんか上手なカリスマ盆栽師みたいなのがいて、その人が、この土は、みたいな、
はいはいはい、
そういう動画を見たりとか、
はいはい、
あとその、本とかも、こんな本がありますみたいな、で、そうなんですよ。僕もね、実は昔、小学生の時に、盆栽に、短い期間ハマってたことがあって、なんかね、可愛いなって思ったんですよね、小学生の頃ね。これなんかすごい、今、言葉を尽くして言うと、なんか、大きな自然が小さなところに詰まってるみたいな。そんなこと言ってないよ。言ってないけど、そういう感覚で、なんか、なんか、盆栽いいなと思ってた時期があったんだけど、まあ、一個だけ買ってもらって、親に買ってもらったかな？なんか多分、2年生か3年生ぐらいで買ってもらって、でも、自分では育てられずに、そのままうちの植木鉢の、こう、並びに入っちゃったみたいな、ことだったと思うの。
はいはい。
正式な記憶は残ってないけど。
はい。
だから、血なのかなと思ったりね。
血ですね。
血ですかね。
はい。
でも、もっとハマってます。
情報源がすごいからじゃないですか今。
あ、まあね。
まあ、それはあるだろうね。
昔に比べて。
ね。
こうして。
しかもその情報源も、こう、楽しく、ね、こう、出してくれるから。
うん。
そう。で、なんか、うちの息子いつも、こう、僕ら、まあ、僕も妻ともですけど、なんか、ちょっと散歩行ってくるって言って、一緒についてきて、なんかこう、近所の、
置いてあるね。
盆栽置いてあるところを見に行ったりとか、
もう お寺のお参りされる方の中にはやっぱ盆栽好きな方とかも結構おられるんで。
そうだよね。
教会来られる方の中にも。
いるんじゃない
かと。盆栽好きの方が。
いるんじゃないかと。
うん、
でも、一つはさ、やっぱりそこそこかけようと思ったらいくらでもお金かかっちゃうよね。
うんうん、
っていうこともあるし、うちマンションなので、
うん、
多分、あれ本当は外に置いといて、日の当たりのちょうどいいところが中に置いてあって、うん、それで、まあもちろん水をやったりとか、見るのも縁側から見るみたいなね、
うん、
そんなイメージじゃないですか。血難しいなぁ。で、それ難しいよって言ったら、やっぱりその、今は動画とか、本とかにハマってて、
はいはいはい、
そう、 この間なんか、メールが来たんですよ。うん、
盆栽やりませんかって。
うん、そのメールは来てない、まだ。まだ来てないけど、なんか図書館から本が、うん、
はいはいはいはい、はい。
届いてますっていうのが来て、7冊、うん、?7 冊盆栽。全部盆栽。初めての盆栽。初めての盆栽2みたいな。
はいはい。
もうちょっと盆栽とか。うん、初心者盆栽とか、なんか。はいは
い、なんか都内かどっかにありませんでした？その盆栽館みたいな、なんか
そういうのが。それがね、なんかね、この近所に盆栽園っていうのがあるみたいで、うん、なんか、要するに、なんていうの、商売をしてる人、プロがいるみたいなんですよね。うん、なので、うん、なんか、今度そういうお店に一回行ってみようかと。で、なんか情報収集したりして、うん、なんかその話聞いてるとさ、うん、で、なんか家に帰るたびにそのこと一生懸命話してくれるからさ、うん、なんか俺、複雑。なんか、いい意味でね、うん、なんかおじいちゃんと生活したみたいな感じ。いい意味でだよ、
はいはいはい。
で、なんかおじいちゃんに言ったら、おじいちゃんと一緒に行きたいとか言ってるから、うん、なんでって聞いたら、おじいちゃんが好きなことにして俺が見たいからって言ってたけどね。わかったわかった、つって、うんうんうんうん。まあ、そんなことでしたけども ね、
はい。いいですね。
一人一ネタでした。うん、最近、決心したことを教えてください。ということで、今日はカズくんの方です。
はい。
最近決心したこと。
メガネを買います。
何の？
え、この後なんか音楽が流れるんですか？
流れる。俺流す？チャラリー、ラリラララララ。
何の音楽？
わかんないわかんないわかんない。まあね、口が勝手に動き出したやつ。
ちょっと目が悪くなってきたなと思いました。
禁止。
老眼？
あ、いろいろあって、もう、運転しててもちょっと目が疲れるなとか、うん、こう見えにくいなとかっていうのがあったんで、うん、もう病院行こうと、
うん。
いろいろ見てたら、メガネ屋さんで、こう、いろいろ調整して、買うこともできるけど、
うん、
まあ、一番最初というか、一回、他の病気もあるかもしれないんで、
そうだね、
ちゃんと見てもらった上で、した方がいいですよっていうのがあったんで、あ、もう病院行こうと思って、行ったら、うん、なんか乱視が結構きついらしいです。私の場合は。
はあ。
なので
それが見えにくい原因
みたいです。
乱視のメガネみたいなのかけてみました？
いろいろ調節してみて。
ありますよね。なんかカシャカシャやりますね。
そうですそうです。あれもやって。
やったらすごくよく見えた？
あ、見えましたね。
あ、じゃあ乱視だね。
で、もう特に他には病気もないし、視力的にもそんなに悪くもないし。主な原因は乱視ですねって言われまして。
乱視って、昔からだったんじゃないの？違う。
そうだと思うん
ですよ。まあそうだと思うよ。
そうだと思うんですよ。昔からだと思うんですけど。
なんかね、加齢とともに乱視になるっていうこと、
うん、あんま聞かない。
あんまり聞かないね。まああるのかもしれないけどね、
うん。今まで何かがすごい力で調整していたのか。
かもしれないね、でもね。
それが歳とともに。
乱視。でも俺よく乱視って何なのかよくわかんないんだけどね。
なんか、二重に見えたりとか、
うん、多分、歪んでるっていう。歪みなんだよね。
らしいんですよね。
でも、乱視ってどういう、でも、そう言われてもよくわかんないけど。で、それをどうして、なんかね、レンズでなんとかなるのかもよくわかんないけど。
うんうん
うん
う
ん、
でも、やっぱりこう、カシャってこう、レンズをこう入れ替えたりとかも、うん、あれも初めてというか、もうしたこともなかったんで、うん。で、それをやって調節してもらうと、確かに、ぼやーんと見えてたのが、
ピタってくる、
ね。ピタッと綺麗に、うん、あ、こんなに見えてなかったんだと、初めて気づきまして、
はいはいはい、
ちょっともう、ちゃんとメガネを一個、とりあえず作ろうと、いうことで、決心をいたしまして。
じゃあ、乱視用だけ？
だと思うんですよね。
はいはいはい。
処方箋を病院で作ってもらったのをそれ出しただけなんで、細かいことはよくわかんないんですけど。
じゃあ、家族のメガネ姿が見れるってこと？
ね。これを、
近々。
ずっとかけとくべきなのか、
うん、
まあ、運転するときだけのいいのか。でも、なんか、聞いた話によると、初めてメガネかけたときは、その、見える感覚とかがちょっと変わってきて、
はいはい、
階段降りるときとか、
はいはいは
い、いろんなものが、ちょっと今までの感覚と違うから気をつけた方がいいよとかって言われたこともあるんですけど。
見えすぎちゃうとか、あるいはレンズの下の方だと見えないとかね。わかんないもんね。
まあでもずっとつけてた方がいいのか、
うん、
どうなんだろうなと思う。
見えるようになるから、つけっぱなしになると思うよ。
自然にもうずっとつけたまま
に。快適だから。
逆に撮った瞬間に不快なんだ。
そうそう。
にまだね、つけてないんですよね。
あ、もう持ってんの？
いや、今注文して。
あ、注文して。
取り寄せというか、作ってもらってるの待ってる。
どんなフレームなんですか？
あんな感じです。
2020って入ってるやつ。昔ありましたよね。
違いますよ、ここ。
みたいな。
上にろうそくが立ってるような。
ろうそくが立ってるやつか。
ハッピーバースデーモード
あるよね。あるよね。
そんなのつけてお参りできないです。
それでぜひお葬式やってほしい。
無理です。
そうね、お参り。
まあ、とりあえず、まあ、軽いやつにしたんですけどね。
はい。
ちょっとわかんなかったので。うん。これからまあ、メガネのコレクションが増えていくのか、どうなのか。うん、わからないですけど、なんかどうなるんでしょう。
お、
はい、新コーナーですね。僕が今回紹介する一冊なんですけれども、今テレビでちょっと話題の悪が強い芸人さん、そして多分2月になったら結構マスコミに言わせてんじゃないかなっていう、今神田松之丞、もうすぐ神田伯山って知ってます？
はい。
まあ、たくさんラジオ聞いてるから知ってると思うんだけど、うん、その人が書いた、絶滅危惧種講談師を生きるっていう本、2017年に出てるんですけれども、うん、まだ2016年くらいに僕初めてこの人の講談を聞いて、あ、すごい人がいるなっていうのは鮮明に覚えていて、うん、で、その人が書いた本っていうので、読んだんです。で、すごい真面目に書いてたので、うん、あ、この人はすごい時代を変える人なのかなと思ってたら、ラジオが始まり、全然汚れ芸人になってしまったんですけど。だからしっかりしてるんですよね、多分。もともとその今講談っていうものが、まあ知らないと思うんですよ、ほとんどの人が。うん、落語と何が違うのって聞かれたり、何人いるのかも多分知らない。で、その中で、さらに男はいない、ほとんど女性の世界だから。で、今、90年、100年くらい、その、なんか、トップオブトップみたいな講談師はいないとか、その、本当に、絶滅寸前くらいだった講談界を盛り上げてる人なのが、こう、講談とはこういうものです、みたいなのを書いてる本。
で、真面目に？
真面目に。すごい真面目に。
講談をおすすめしてるってこと？
そう。で、この人が書いてる別の本で、その講談の、なんかシナリオって言ったらいいのかな？講談入門みたいな本もあるんですけど、ラジオではすげえふざけた人だし、テレビ出ても、まあふざけた人なんですけど、書くものとしてはすごいしっかりしてるなっていう。どういうふうに自分が講談師になったのかとかもきちんと語ってたり、ちょっとそのテレビとかラジオとかでは出てこない一面を、見てもらうっていう意味でも僕はこれ一冊読んでおくのはおすすめかなと思います。
うん。
だって、テレビで見たことない？
ほら。テレビないからうち。
いやいや、たくさんはけどラジオでや
る。見たことあるのかな？
最近なんかよく出てる。
よく出てる。
特にね、お笑いのなんか番組とかに、まっちゃん、はまちゃんのとことか、さんまさんのとことか、
出てるんですか？
みたいですよ。僕は見てないのでわかんないけど。
俺も見てないからわかんない。ただ落語家と混じっちゃう。
でもなんか、そう、白山になっちゃうとね、よくまた、名前を一から。
うん、あ、
見たことある？
白山焼酎って出てきました。
え？それ違うと思う、多分字も。
白山。
で、
まあ、ラジルさんが今白山じゃないや、松之丞にハマっていると。
ハマってますね。で、
生講談見た？聞いた？
生講談何回も聞いてますね。うん、だからその2016年に新宿で初めて聞いて、なんかすごいのがいるな。
講談って講談だけなの？
僕が神田松之丞初めて聞いたのが、若手の勉強会みたいなやつ。
はいはいはい。
で、その。
しかも漫才じゃないや。落語のでしょ。
落語のやつに一人だけ出てきてるっていうので、うん、2回くらい、そういう勉強会みたいなやつを見て。
もうちょっと太ってるみたいだけどね、今ね。
で、一番最近で1年くらい前かな、渋谷のユーロライブ、渋谷落語。で、1時間丸々、神田松之丞の中村中蔵っていう大作を聞いて、そこからもう全然チケット取れないですね。
オリジナル。オリジナルじゃねえや。彼一人だけ？
そう、一人で。
独演会？
独演会。
独演会っていうのかな？
独演会かな？まあ一応形としては。
なるほど。
非常に今、聞きに行きたくてもチケットが取れないので、はい、まあ YouTube とかでも 違法ではなく合法で上がってる作品も何個かあるので。
そう。なんか撮りにくいみたいですね。
うん。そうなんですね。
全然撮れない。
らしいですよ。
うん。
はい。
ぜひ、YouTube でまずはデビューして、うんうん、見ていただいて、で、本も読んでいただいて、で、テレビに出てるのは見ない。
本人曰く乗ってる時と乗ってない時が激しいみ
たいな。なるほど。なるほど。
ぜひぜひおすすめの一冊、絶滅危惧種講談師を生きる、読んでみてください。
皆さん、いかがですか？最近の過ごし方は。
どんな振り方だ、それ。
受験期かな。インフルかな。みんなあまり関係ない顔してるかな。
どか雪かな。
という感じで、どか雪かな。じゃないかな。わかんないけどね。
何かな。
ね。こういう番組行って天気の話するの難しいよね。過去に遡っていくらでも聞けちゃうしね。ね。はい。ということで、ですね、今日はどうも最後に、ちょっと落ち込んでいる人に優しい一言をどうぞを言って終わりにしてくださいっていうことなんですけど、ちなみに皆さん落ち込んでます？
今？
ナセルさんはあれか、いびきで落ち込んでるのか。
そうかもしれない。寝不足で。
で、カズ君は炊飯器で落ち込んでるのか。
いやいや、前向きですよ。
前向き？落ち込んでない？
いい方に持っていこう。
でもほら、これ、ちょっと落ち込んでるって書いてある。
ちょっとですね。
ちょっと落ち込んでんだ。
ちょっとですね。
ちょっと落ち込んでる。まあ、そんな人に優しい、まあ
ね、
優しい一言をかけてくださいということなので、では、ナセルさんからお願いします。
まあ、気にせず美味しいもん食べに行こっか。ナセルでした。
そうだね。うん。カズくんでした。
きっと、次にいいことあるといいですよね。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
ガステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレス、picaste@gmail.com まで、ご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。